毎月第2第4木曜日の3時30分からお送りしています、学び続けたいあなたのための大人の力。今年再放送も今日、そして次回で今年は終わりということになってまいりました。では、ご案内役の古川ひろ子さんことロコ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう12月ですね。
なんか声もガサガサしてるんですけどなんかね、空気は冷たいけどね、朝ねとってもね、私お外に出るのが今嬉しいんですよ。なんか今日は寒いのかな、暖かいのかなとか思いながらでね、空気がすごい凛としてるの、やっぱりこのなんか冷たい。私5時半とか、6時ぐらいにはねもう外に出るんですけど、はい、いいですよ、皆さんも朝起き頑張ってください、寒いけど
確かに空気がこう凛としている、また水が冷たいですから、その冷たい水で顔を洗うとこう心が引き締まりますね。
確かに、けど水冷たいので洗ってないな
、そうなんですか
ダメですね、頑張ります
私も冷たい水で朝ねしっかりと、逆になんか夏場よりも気持ちがシャンとして、朝もなんとなくこうね、冬の寒い時期の方が起きれないかなと思いきや、冬場の方が起きれそうな感じがします。ただ皆さん、この時期やっぱりヒートショックなどの、危険性もありますのでね、皆さん体調管理には十分気をつけて、今年も最後の1ヶ月間乗り切ってまいりましょう。さあ、では今週もやはり事業承継のお話ということでいいんですか。
はい、そうですね、前回から事業承継、会社をどうやって引き継いでいくか、先代社長がしっかり育てた、まあ、最初にね、作り上げた人のことを創業者と言いますが、その創業者の気持ちをどういうふうにこう橋渡ししていくか、そういったことをお話しさせていただきたいと思っています。
12月、師匠も走る師走でございます、そういった中、以前ですと江戸時代とかですと、この12月にいかにお金のやりくりをして次の年を迎えるかというのが非常に、こう一つの課題というところがね、ある時代もありました。そういった中でひょっとしたらね、この年末年始にかけて例えば事業承継に関してはご家族でお話し合いになるところもあるかもしれません。円滑に新年が迎えられるように今回皆さんと一緒に考えていきましょう。学び続けたいあなたのために大人の力。この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りします。では12月最初の放送、テーマは前回に引き続きまして事業承継です。
はい、そうですね、事業承継ということで、アクションラボという会社、で、今その事業承継に関するいろんなことをね、もろもろのことを展開しています。今日は学びストとしてアクションラボの、事業承継士、そして税理士でもある、草壁隆さんをお呼びしています。こんにちは。
どうもこんにちは、草壁です。
はい、今日もありがとうございます
いえいえ、
はい、皆さんで今日はお話を進めていこうと。はい、
そうですね、まあ、こう事業承継っていうと、まあ、年末ね、さっきオープニングの時にも少し水野さんからもお話ありましたけれども、ご家族でこう語り合う場面多くなってきますよね。
そう、集まる機会ってありそうで意外とないんですよね、そうなってくると、その例えばまあ自営業であったりとか、何か会社を起こしてらっしゃるところであれば、家族とこれをどうしようかなってゆっくりとやっぱり考える。また事業承継自体、家族っていうか、そのじゃあお父さんから子供ねっていう、それ子供にも家庭があるわけですよね。ということは、そこのやっぱりこう家族環境とかそういったものもひっくるめて考えていかなきゃいけないんじゃないのかなという気がして、年末年始はすごくいいチャンスなのかなという気が、
はい、そうですね、あのすごくいいチャンスだと思います。あのまず個人のライフエンディングステージね、あの私でもやらせていただいてますけれども、うん、事業承継というと会社がやっぱり前に出てくるので、会社のことを家に持ち込まないよみたいなね、どっちかというとそんな感じなんだけれども、最終個人なんですよ。その個人のところをどういうふうにきれいに作り上げていくかといいましょうか、まとめていくかが、会社の事業承継にも関わってくるっていうことなんですね。
やっぱりあのお金に関わってくるわけですよね。お金って生活暮らしとなると、やはりそのお金を使って生活している家族にやはり何らかのこのダイレクトな影響が出てくるわけですから、やはりお金、まあ遺産相続じゃないですけど、うん、なんかこう血みどろの戦いというようなイメージがねありまして、はい、
うんうん、あそうですね、まあそういうふうに相続ね、争う族なんていうふうに書くそんなこともありますけれども、まあそれは、回避できる方法があるんですよね。で、それが 何かというと、やっぱり事前の準備、事前の話し合いなんです。うん、そういったところをできるのがアクションラボの事業承継士ですよね。
そうですね、はい、
具体的にその結局は個人になってくるんだよっていうところでは、じゃあ個人のところまで入り込んだそのアドバイスというか関わりなんですか。
はい、そうです。まあ、会社はありますけれども、まず自分がどうしたいのか、そして後継者なので、その後継者を決めて、その後継者と語り込み、話し込みをしていかないといけないということですよね。うん、でそこには後継者がまずそのご親族の場合は家族でしっかり話し合うことが大切だけれども、今ご親族でない、従業員の方、もしくは違うお会社様からとか、そういった事業承継もあるので、まず自分の事業承継の形をどういうふうにするかっていうのをしっかり自分でこう決心しないとダメなんです。
そうか、まあ、形はいろいろあって、誰にその受け継いでもらうかっていうところからまた違ってくるわけですね。
はい、そうですね。まあそのところで、誰にっていうところで、家族であったら、まず今回のその年末年始でね、しっかりあの話をしていただくっていうのはより有効になってくるかなと思うんですね。
やはり、事業承継士の草壁さんもそのあたり大事にしていきたいなというポイントではあるんですか。
そうですね、具体的にですね、お話ししますと、うちのクライアントさんでですね、例えば兄弟で後継をされるといった時に、
兄弟、
はい、
一つの会社を例えば兄弟2人いたら2人で受け継ぐ。
そうですね、そうした時に要は経営権と個人の財産とか、そういったのの、ね、やっぱり引き継ぎの仕方っていうのが問題になってくると思うんですけども、そこがやはり家族内の話し合いの場っていうのをしっかり持ってないとですね、後々トラブルになってしまうといったことが考えられますので、だところで私たちのアクションラボの方では、もうそういった、経営者様の方ですね、ご家庭の中にも寄り添った、コンサルっていう形で対応の方させていただいてます。
例えばそこ息子さんが2人いて、息子さんたちにその親からこう事業承継をするよってなったと、うん、まあそこはスムーズにいっても、やはりなんだかんだ言ってもお嫁さんたちもいますからね。
そうなんです
よね。ですよね。そこってやっぱりこう遺産相続じゃないですけど、その子供たち、実際の子供たちは、血のつながってる子供たちはもううちらはいいよいいよって兄貴にやるよって言ってても、そこで第三者的にね、奥さんたち何言ってんのって、これから子供のね受験のお金だってかかるんだし、もらえるもんもらってきなさいよっていうことにもやっぱなってきて、やっぱそれ難しいですよね。
まあね、そういったことも起こってくると思いますので、本当に方向性をねしっかり考えるっていうのは大切ですよね。でその中でもう関わらない人が誰なのか、関わる人は誰なのかをしっかり決めると、関わらない人は、今言ったように 争わないように事前に関わらない人にも手立てをしておくってこと、そこにまあ何か物だったり、そうですね、現金だったりとかいうふうにきちっとそこで決着をつけておくことが大切なんです。
関わらない人なりの対応っていうのがあるんですか。
う
ん、
そうそうそう。そこをざなりにしていると、そのままにして進んでいるとなんとなくこう不安のままというかね、いろんな問題がありながらこう進んでいくので、やっぱり最後に問題がある。だから、うん、一つ一つを解決していくお手伝いをさせていただくのが私たちなんですよね。
うん、関わってる間にそれが見えてくるんですか。
そうですね、やはり人間関係というか信頼関係ですね、これがすごく大事だと思いますね。やはりそういった個人の財産の情報だったり会社の実情だったりっていうのは、やはり本音ベースでお話し合いをできないとなかなかそこを聞き出すことができないし、それを聞かないと的確なアドバイスもできないということになりますので、はい、そういったところすごく大事だなと感じます。
第三の目から皆さんが関わる。
うん、そうですね、事業承継には第三者がやはり必要だなと私は思ってます。教育、お父様からか、例えば親族内承継だったらお父様から息子さんというようなパターンがあったとしたら、どうしてもそのお父さんから教育をしていただかないといけない部分も出てくるんですね。けれどもお父さんだからそこをやってたら息子さん反発するよねみたいなねところっていうのもあるわけですよ。だからそこはやっぱり外部からの手が入ることによっていい方に動くようにやっぱりなるんです。うん、だからそういったところ私どもも勉強させていただいてるので、まとめながら進めさせてもらってるっていうことですよね。で人間関係はそれでよしと、人間関係の方じゃなくってもう一つテクニック的に税制的とか株式評価ですね。会社がやっぱりこう成長していくと、株式会社とかは株が大きくなるんですね。会社の成長とともに株式も、大きなものになっていく。そうするとそのやっぱり法人なのでその株式に対して税金がかかるわけですよ。うん、大きなものをもらったら大きな税金がかかるっていうことですよね。でその時に税金が物をもらったら、贈与税とかね、譲渡とかね、いろんな税金の形がある、相続とかね、いろんな形がありますけれども、その時にできるだけ後継者はやっぱり今から仕事をやっていくわけだから税金が少ない方がいいでしょ。
そうですね、取られるものは少ない方がいいですよね。そうそうそう、
会社をねしっかりやっていく、まだ自分が不安な中にはお金も、潤沢にあった方がいいかなと思うと、だからそこには手立てが必要で、それを国が支援してくれる、そんな制度がこうやっぱりね2000、年代からね起こってきてるんですよね。うん、
その国もそれが重要だっていうことにこう気づいて何とかしようってしてるってことなんですかね。
そうですよね、やはり今ロコ先生のからですね話があったように、やはり株式のそういった移転といいますか後継対策っていうのが、やはりそれがうまく後継ができないっていう問題の一つとして重視されてるっていうことで、そういう、国を挙げてのそういう法改正とかっていうのが行われてるという現状だと思います。
国にしてみたらそれをしてしまったらですよ、それをしてしまったら入ってくる税が少なくなっちゃうわけですよね。うん、にもかかわらずあえて法律化してそういったことを進めようっていうのは、やはりこう大事にすべきところのポイント視点っていうのが変わってきてるっていう表れなんでしょうか。
はい、そうです、そうです。そこでやっぱり引き継ぐときに大きな問題があるっていうのは、その、金銭的なねそういったこともあるので、そこは手立てをしないと後継者がうまく引き継がれないというこの大きな問題があるから、それをやっぱりね克服しようという動きだと思いますね。で、私たちそのセミナーといいましょうか、ここでじっくりですねお話、これをいい情報といいましょうか、なんかね私ちょっとごめんなさいね、今一つ思って情報ってなかなかこううまく伝わらないで、いいものがなかなか浸透しないんです。このね経営承継円滑化法という法律も、随分もなるんですけれども、これをしっかり知っている人もしくは活用しようと思う人が少ないんですよ。
後からね、あ、そんなのあったの、言ってくれたらよかったのにとかっていうことで多々ありますよね。
そうですね。そして今回ね、あのまた大きく、あのとても使いやすい、形になって皆様方にお伝えすることができるので、ぜひね、あのこれをお伝えしたいなと思ってセミナー、この情報提供会を、開催しようかなと思ってます。
はい、それが経営承継円滑化法についてなんですね。
はい、そうですね。なんかね、こうとってもあの名前は固いんですけれども、まあ、相続する時の、税金ですね、それを8割カット、まあ、猶予、ね、そういったものをできるようになりますよというようなことをお伝えしていきたいと思っています。
そのセミナーが行われるのはいつですか？
はい、来年ですね、平成30年の1月25日木曜日午後3時から5時です。
はい、場所はどこでしょう？
はい、辰田の森体育館2階のセミナールームです。私どもスタディライフ熊本の、事務所になります。
受講費用はいくらですか？
はい、その時は2000円、お一人頂戴しようと思っています。で、定員が20名なんですね。で、今回は、経営者様と後継者様に限るということにしています。本気でね、これを考えている人に本気で私どももお話をさせていただきたいと思っています。
もう本当に経営を承継する側、される側のこう方々にダイレクトにってことなんですか？
うん、そうなんです。これですね、あのぜひどっか使える部分があるんですよね。大きく成長してきた会社は、そしてまた大きく成長しなくともどうしようかな、今後あのこの会社閉まっていこうかな、どうしようかなって考える時にも、私どもにあのお話をこうお伝えいただくといろんな方法があるんです。今ね、あの仕事のしまい方とか廃業支援、こういったものもさせていただいてるんですよ。
廃業とか倒産ってことではないんですね。
うん、そうです、そうです。あの今まで作り上げてきた財産がたくさんあるんですよ。そのノウハウもですし、クライアント様、お客様、そういったものをね、とか、まあ、設備ね、いろんな設備がある、それを上手に次の世代につなげると、もしかしたら、まあ、今までの、お会社の中に債務、そういったものがあったらそれを少し減らすことができる、そしてまた事業をと、しまうことができる。何よりも、次のまた新しい人に自分たちが使ってきたものを使ってもらえるチャンスが生まれるんです。
うん、まさにこう承継、伝え続けることができる。
はい、あのもちろん大きく会社はなった方がいいんですけれども、そうじゃないお会社様もたくさんありますけど、頑張ってこられた奇跡っていうのは、これは本当に大きなもので重大なものだと思うので、これをね、あの私ども本当にいい形で、あの伝えていきたいと思ってるんです。
そうですね。そこをね、何十年とやってきた中は無駄なことはないはずで、必ずどこかにその次の世代に生かすことができる何かがあるはず。そういう残すことっていうのは、なんかこうその人、その会社がこの時代、この日本でこういったことをしてきたっていうその奇跡、証として永遠に残っていくでしょうから、こうそれすごく大事な、なんか生きた証ですよね。
そうです、そうです。あの私ね、実はこの事業承継士の会社をこう熊本で起こそうと思ったのは、熊本震災後にやっぱり気持ちが固まりました。うん、あの熊本震災後にね、絶対こういう動きが大きくなってくるだろうなと思って、けどそれをただもうできなくなったからしまっちゃうっていうことではなくって、これをもっとこう有効活用といいましょうか、有効にこうつないでいく方法があるんだぞっていうのをね、こう探したくて、そして事業承継士の勉強をするとそれが探せるんだぞという、その実行できるぞという、こう強い思いを持ってね、このアクションラボという会社を立ち上げさせていただいたんですけど、まあね、皆さんとお会いできて、そして、まあ、いろんなご縁の中でこうお話ができて、いい方向にね、いければね、本当に嬉しいなって心から思ってます。
もう一度ご紹介しておきます。熊本の経営者のための 経営承継円滑化法を学ぶ講座研修会、今回は新年1月25日木曜日午後3時から5時までの2時間、北区にあります辰田の森体育館2階セミナールームにて開催されます。受講料は2000円、定員は20名となっております。関心のある方は株式会社アクションラボにお電話ください。電話番号は096-245-6567 096-245-6567。インターネットでは検索エンジンカタカナでアクションラボ、アクションラボと検索してください。
そう、それでね、アクションラボって検索していただくときに創造承継と入れてください。
わかりました。創造っていうのはどんな感じですか？
はい、作り出すの創造ですね。
はいはいはい、はい、作る、両方とも作る作るですね。
そうですね作る、
はい、で創造承継、
創造承継、はい、アクションラボって入れてもらうともう一番上にヒットしてきます。私たち会社に寄り添いながら一つ一つを作り上げるということで創造承継をキーワードにしております。
ぜひ皆さん一緒にこれからの未来作り上げていきたいですね。そしてアクションラボと言いますと南阿蘇でも授業展開されてましたね。
はい、そうです。ワエンというですね、カフェ&レンタルスペースを、はい、やらせてもらってます。そこはじゃあ草上さんよろしくお願いします。
はい、ワエン担当ということになるんですかね。
そうですね、うちの会社も限られたスタッフでやってますので、はい、いろいろ掛け持ちで私の方も頑張らせていただいております。、
はいはい、では12月の催しご紹介ください。はい、
年末ですね、24日クリスマスの日なんですけれども、こちらの実は2つのイベントをちょっと設けさせていただいております。でまず1つ目がですね、お昼のイベントとしまして、場所がですね、南阿蘇にある有料老人ホームのサンドムーンさんというこちらの場所をお借りしまして、ファミリーコンサートですね、こちらの午後2時から、2時間のですね予定で、プロの歌手の方を呼んでコンサートを開催したいというふうに考えております。それともう一つ夜ですね、こちらのコンサートが終わった後、今度うちのカフェ和園の方でですね5時半から、フリーセッションパーティーっていう形でですね、楽器をお持ちの音楽の好きな方に集まっていただいて、クリスマスパーティーで盛り上がろうという企画を考えています。両方とも参加費の方は2000円という形でですね、お飲み物とかちょっとした食べ物なんかもご用意させていただく予定です。
12月24日今年は日曜日ですからね、ぜひ皆さん素敵な南阿蘇でのクリスマスイブ過ごされてはいかがでしょうか。今お話をお伺いしまして、老健施設サン&ムーンで行われるファミリーコンサートは通常通りこれ聞くという音楽を聞くということですよね。コンサートですからね。
そうですね、はい、はい、
で夜の5時30分から始まるというワインでのフリーセッション、
はい、
フリーセッションってのは何ですか？
フリーセッションって、そうですね、決められたそのプログラムにとらわれることなくですね、もう自由な感じで要はセッション、集まられたメンバーでいろんな音曲を演奏して楽しむという、はい、
じゃあそのバンドがいて、バンドがその決まってね、その日に向けて練習してきた曲を演奏するのを聞くとかいうこともあるかもしれませんけど、はい、集まった人たちがそこで突然そのバンドというか、何そのグループというかを作って、そこでそれぞれにじゃああれ弾こうよって言って弾いちゃうんですか？
イメージ的にはそんな感じのイメージですね、はい。
皆さんが演奏者って感じ？
そうですね、皆さんが演奏者であり観客でありで、みんなで盛り上げるパーティーっていうか、すごくやっぱこれ音楽のですねされてるそのライブハウスなんかとかいうのもこういう形式されてるところもあるんですけれども、ぜひ南阿蘇でもですね、こういった形式の、セッションパーティーというのも今回第1回目なんですけれども企画をさせていただいて、好評であれば来月以降もですね継続的に定期で開催できたらななんて思ってます。
楽器ってことは持っていかなきゃいけないんですか？
そうですね、ご自分で、演奏される楽器を自分で持ってきていただいて、でそれでそれぞれのいろんな楽器を掛け合わせてですね演奏ができたらなというふうに思ってますので。
へー、意外とご自身その一人でこう趣味でこういう楽器やってるんだけど、そうそうそう、なかなかそのバンド組んでまではね、できない。でもなんかこう みんなで合わせるのをやってみたいなっていう方々多いかもしれませんね。
はい、そうです。これね、あのちょっとチラシを巻いたんですよね、南阿蘇に。
そうですね、
すごいお問い合わせが多くて私たちがびっくりしてるんです。
そんな楽器やってる人って多いもんなんですか？
あの楽器をされてる方もなんですけど、あのされてない方でもですね、このチラシ見て楽しそうなんで、あの参加してもいいですかっていうような問い合わせっていうのも結構。
ということは楽器できなくてもいいんですか？
楽器できられなくても音楽の好きな方だったらどなたでも結構です。
単純にもそのコンサートのようにそこの空間の音楽を楽しみに行きますでもいいんですね。
全然 OK ですね。はい、それとあと一つですね、付け加えさせてもらいますけども、お昼の、サウンド分コンサートですね、こちら、震災復興特別企画って形で考えてますので、例えばみなし住宅とか仮設住宅の入居者の方については、参加費2000円のところを半額の1000円という形のですね、ご招待しやすいような内容とかも考えておりますので、
はい、サウンドムーンファミリーコンサート、そしてワインでのクリスマスフリーセッションともに12月24日クリスマスイブに行われます。サウンドムーンファミリーコンサートは午後2時スタート、そしてワインでのクリスマスフリーセッションに関しましては午後5時半スタートとなっております。このワインに関しましては通常も営業はされてるんですか？
はい、通常はですね、ランチサービスの方を提供させてもらってまして、今月曜日と火曜日をちょっとお休みいただいております。
でそれ、
はいはい、でそれ以外は水曜日からですね、日曜日まで、ランチタイムだいたい11時ぐらいから3時ぐらいまでですねは営業してますし、あとですね、お弁当の、販売というのも行ってますので、そういった お弁当必要な場合はですね、お問い合わせをいただくとありがたいなというふうにも思ってます。
はい、先ほどの経営承継円滑化法の講習会に関しましては、株式会社アクションラボの問い合わせだったんですけれども、こちらワインの、今の催し物、そしてお弁当に関してはどちらにご連絡したらいいですか？
はい、ワインの問い合わせ先なんですけれども、電話番号 096-245-6639 になります。
はい、繰り返してお伝えします。南阿蘇で開店しておりますカフェ&レンタルスペースワインに関しまして、お問い合わせは 096-245-6639 096-245-6639 にお問い合わせください。そして通常も水曜日から日曜日までは開店しているということですので、ぜひ皆さん阿蘇にいらっしゃった時には南阿蘇のワインでお昼ご飯など、ゆっくりした時間をお楽しみいただければと思います。今回はアクションラボの2つの授業についてお話をお伺いしてきました。六子先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
草上さんありがとうございました。
どうもありがとうございます。
学び続けたいあなたのために大人の力、この番組は一般社団法人スタディライフ熊本、一般財団法人熊本学校の提供でお送りしました。